No.阿弥陀経のご三代を頂戴いたします。シャーリホツ、衆生期間者、まさに発願して、かの国に生先と願うべし、ゆえはいかん。格のごときの衆生善人と共に一生に得することを売ればなりと、なんなんですね。ナマンダブツ。今のご三代の現代語訳もちょっと紹介したいと思います。シャーリホツよ、このようなありさまを聞いたなら、ぜひともその国に生まれたいと願うがよい。そのわけは、これらの優れた少女たちと共に同じところに集うことができるからであると、ナマンバーツ、ナマンバーツ、ナマンバーツ、ナマンバーツ。皆さんおはようございます。これ今日私の初めてこういう日本語の講座で本当に楽しいことでございます。私は日本に留学したときに、いくつ回か友達のお寺にご縁があって日本語でちょっとご法話をすることがあったんですけど、私にとっては珍しい機会です。完全に日本語で英語日本語英語日本語じゃなくて、ある意味で楽です。というのは日本で仏教を勉強したので、私の心の中の仏教は原点は日本語ですね。そして英語で話しているときはよく日本語で理解していることは英語で話そうとしているんですから、いつも自分の中の翻訳を行っているようなことです。というのは、先生からいただいた言葉ですね。日本に留学したときに先生から聞いたこと、でそれがそのまま自分にの中のものとつなって、でじゃあどういうふうに英語で表そうと、いつも苦労といえば苦労しています。でも今日はこの日本語でご法話をさせていただくのは本当に皆様のおかげでいただくありがたいご縁でございます。私が妻の様子はみんな多分ご覧の通り、もう子供はもうすぐですね。見たらいつ生まれてもおかしくないようなこと。一応帝王切開の12月の11日が予定を、龍馬は帝王切開でしたから、大体その調子にまたそういう予定は入れていますので、あと3週間もないとちょっと覚悟がいります。今はね、本当に親になると、自分の親がなんていうありがたさができるとか、なんか3人生まれたらとかありがたさがとか、妻はこの前言ったんですけど、1人でも十分にお世話になったなという気持ちがありますね。これは親が子供のために一生懸命子供が幸せになるようにいろいろすることがありますね。子供が今日 のダーマスクールの時にちょっと話したんですが、子供がそんなに喜ばないことでも親が子供のためにさせることもありますね。私も小さい時はピアノの習い事をさせられました。元は最初は友達が通ってたから友達と一緒に遊びたかったので、ぜひピアノを習いたいと親に口から言ったんです。で僕の母はずっと子供の時に音楽をやってたので、じゃあぜひやりましょうと言ってて、でしばらくしたら本当に練習しないといけないと気づいたらやめたかったです、すぐに。でもいやそれはいかんと言われまして、やっぱり始まることはしばらく続けないと ということで、まあ、うちはこれは、まあ、1980年代後半、90年代前半だから、その電子ピアノはもう結構その時に流行ってて、その電子ピアノはかっこいいなと思ってて、それが注文して電子ピアノが欲しいなと思ってたんですけど、というのはこういうヘッドホンがついています。だから練習をしてるふりにできるちょっと外を眺めながらこういうふうに押すだけで何もね弾かなくて、ちょっとな練習がなんかもうしんどいから友達が外で遊んでる様子を見たかった。でたまにちょっとぼーっとして木も押さなくて、そしていつの間にか母が後ろに立ってて、なんか木が動いてないなと言われまして、まあ将来は全然ピアノを弾けるようになりませんでしたね。でもまあ多少そのまあ結構いつもここで歌うその仏教参加は私が知らないものが多いですよ実は。だからそのまあなんとなくごまかせる程度ちょっと五線譜は読めるようにおかげさまになったんですね。まあ親がこういうふうに子供に子供の将来の幸せのためにいろいろ一生懸命させることがあるんですけど、大人になってもそれがあるでしょう。大人になってもやっぱり子供が将来幸せになるとか、まあずっと子供ですね。皆さん、まあ、中に大人になった子供もいるかもしれませんけど、まだその子供のことを心配したりすることがあるんですね。私もちょうど子供から大人にそういう、まあ、橋を渡ろうとした時はインドに留学に行きました。私高校で4年目、まあ、うちの高校はご存知のように4年生で、4年目にインドに留学を行くことになってたんですけど、で今考えたら私の両親はよく行かせたなと思いますけど、まあ、最初はぜひ留学してくださいと言ってたんですけど、多分まあフランスとか、まあ、僕の先祖がいるノルウェーとかそれに行ってほしい、でもインド行きますと言われたら、ああじゃあはいで、まあ、受け入れたんですけど、うちの母は結構キリスト教の熱心な信者ですから、多分その宗教面がインドはキリスト教はいるんですけど数少ないですから、多分それが心配だったと思います。というのは荷物を作った時にたまに部屋に頭をちょっと覗いて、ちょっと一つ約束ですよ、インドから帰ってきた時はキリスト教徒として帰ってきてねと言われたんですよ。でまあ申し訳ないなことで、その時もキリスト教をあまり信じてなかったですけど、なんかどうやってインドに行ってキリスト教に改宗するの方がちょっと不思議なことがあったんですけど、まあ一応はいはいと言って、まあ荷物を包んで飛行機に乗ってインドに行きました。そしてインドに着いたら結構私が、まあ、慣れてた生活と違うようなことが多いですね。一番最初にびっくりしたのは、その、なんていう、お金持ちの人と貧しい人の差があんまりにも激しくてびっくりしました。ね、から、なぜ私がこのに裕福な、人生になれるとか、なぜこの人たちはこのに苦労しないといけないとかは、結構悩み始まりました。で、いろいろな周りの人に相談したら、最も納得にいける、説明は、その当時のホームステイをしたお父さんでした。その方はヒンズー教を、まあ、信じてたんですけど、お話をしましたら、とっても道理のある話はしたので、心に本当にすぐに受け入れるような考え方でした。で、そういう話を母にすると、すごく心配してたみたいですね。ああ、なんか、多分僕が、なんかもう話してるだけでどんなにエキサイティングしてるとかと、母も母が分かってて、心配をして、で、約束あったでしょと言われたら、キリスト教徒として帰ってくることとか。で、その時に、ホームステイのお父さんと話しました。 うちの母が心配してますよと。え、なんでですか？なんか、ここ、なんか、なんていう、治安が悪いとか、病気にかかったりする。多分彼がそういうふうに想像しました。その、衛生面とか、インドとアメリカはちょっと差があるから、その面で心配してるんですか？ちゃんと食べ物、栄養をとってないとか。いや、それは全然安心ですけど、なんか、宗教的な面で、僕がヒンズー教徒になるのが怖いみたいです。で、彼は、その時に大笑いでした。え、何がおかしいと言われたら、お前はヒンズー教徒になれないよと言われた。え、なぜ？あなたはもうすでにヒンズー教徒になってるよと言われてたんです。その真実のものを真実を求めるものこそは、それはヒンズー教徒だと彼が言われて、すごいいいなと思いました。まあ、こういうふうに、まあ、これが続きながらずっと母を心配まあ、なんていう親不幸が続きで今に至ったような状態ですけど、まあ、大学の時には特に禅宗が好きで禅宗の僧侶になろうと思ってたんです。で、母がその時は多分最も怖かったです。というのはその仏教のものをまず知らないでしょ。そして私が自分の中で想像したのは、まあ、お坊さんは山の中にこもってずっと毎日夜座禅をしてあまり家族と、まあ、出家でしょ、だからあまり家族と関わりがないように暮らすということで、私一人子、一人、まあ言い忘れたんですけど、一人子です。だから本当に心配していました。で、というのは多分私がなんかどうなるのは、幸せになるかどうか、ちょっと先が見えない道に進もうとしている母が不安定だったと思います。やっぱり子供の将来がね、一番、まあ、なんていう、物質的なものもそうですけど、その心の将来とかも心配しますね。これは多分人間の様子だと思います。で、私たちの浄土真宗の親鸞様は、ご内陣にいつも親鸞様、ここ右に親鸞様のご映像あるんですけど、その親鸞様の奥さんの絵師二子という方も、まあ、おられましたけど、その絵師尼姑と末娘の郭師尼姑の間の手紙が残っています。で、その手紙をいただきましたら、その同じような気持ちが、伝われてるんですけど、本願寺が出している現代語訳の、その手紙を、一部をちょっと皆さんに今紹介したいと思います。これは、絵師尼姑が、新潟、まあ、当時は越後というところに住んでたんですけど、当時の郭師尼姑は親鸞上人がいた京都にいました。で、その間に手紙が入ったり、それは親鸞上人が亡くなった後の手紙なんですけど、絵師尼姑はこういうふうに娘さんに書きます。子供たちのことは本当に懐かしく、お聞かせいただきたいものです。あなたの子供のこともぜひとも お聞かせいただきたいと思います。このようでもう一度子供たちの姿を見ることや私の姿を見ていただくことは叶わないでしょう。私は間もなく極楽に往生するでしょうし、そこで何でも明らかに見ることができますので、必ず念仏して共に極楽へ往生してお会いしましょう。いよいよ極楽に往生してお会いするのですから、何でも明らかになることでしょうと、何万だ、ね、これはまあ誰でも理解できるお母さんのお気持ちですね。娘さんに会いたい、孫さんに会いたい。で、まあでも、まあ今日その起草長がおっしゃったように、まあこの世でまた会えることがあるかどうか、ちょっと不安ですね。不安ですから、不安というよりは、わからない。もう一回会うことがあるかどうか。 ある。だから念仏を申して極楽に往生しようというふうにこういうふうに書いていますね。というのは私がこの文章の ありがたさを思うのは母が 娘がこういう幸せになる道を歩んでほしい、この念仏を申して往生するというのは幸せになる。今朝その木総長がちょっとここで言葉をいただきましたけど、その中でお父さんがもう安心して怖がらなくて死に向かい合うことができてたのは子供自分自身子供としての尊い、贈り物のようなものでしたと言いました。だからその安心感を与えようとしていると思います。多分うちの母も多分似たような気持ちをしたんです。私は一回大学の時に仏教に興味を持つようになってたら、もし私たちが死んだら別のところに行くのは嫌だと言われました。それはそういう不安をする人もいるみたいですね。亡くなったら嫌だとか、亡くなったら別のところに行くのは嫌だとか。多分でもこの教えの言いたいことは多分そういう意味じゃないと思います。限られている人だけが行くというような教えじゃなくて誰でも行けるような教えですから、その人生の考え方については誰でも幸せになってほしいような気持ちです。だからうちの母も最初は仏教によって幸せになれるかどうかは多分不安だったと思います。彼女はキリスト教で救いがあるからキリスト教を信じたらぜひ幸せになれることは多分自分は確認できたんです。仏教は知らないから幸せになれるかどうかはなんか知らなかったです。その私が今感じている安心感は仏教の中にあるかどうかは知らなかったです。でも後に僕がこう浄土真宗と出会いがあってここで開教師として活躍させていただくうちに母が何回もここに遊びに来てこのお念仏の仲間の様子を見て自分の私の人生を見てて私は同じような安心感の出会いがあった。その木総長から今日いただいた言葉は念仏申して往生する、そして死が怖くない、死ぬんじゃなくて生まれていくという命ですから、私はこういうふうな幸せを見つけてたら、母はこの姿を見たら受け入れるようになった。というのは最近全然そういう死んだら別なことところに行くのは嫌だとかという仏教界とか全然違和感もなくて、今度来る時に再来週ぐらいには聞いてるんですけど、多分皆さんに会える機会があるんですけど、よくこのお寺に入るのが楽しみみたいですから、これはお念仏だと思います。その生まれていくことによって安心があって幸せに暮らしていけるような教えで、それで私にとって幸せなものですね。で、おそらくうちの母もその安心感を見てこれも救いの道があるんだということですね。私にとってこのお念仏極楽に往生するのが安心ができる救いの道ですけど、他の人はそれでもいい、他の教えだったらそれでもいいと私が個人的に思ってて、家の中は両親と僕の宗教が違うんですけど、生き方はそう変わらないと思います。それは一番大切だと私が思っております。今日は本当にこういうふうに日本語で御教えを味わえることができて、誠にありがたいこと、皆様のおかげです。どうもありがとうございました。最後にご一緒に合唱して、礼拝、念仏したいと思います。ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、